ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月15日、中朝条約50周年について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月11日に中朝友好協力相互援助条約が締結されて50年目を迎えました。中国からは張徳光副総理を団長とする代表団が平壌を訪れ、一方北朝鮮側からはヤン・ヒョンソ最高人民会議常任委員会の副委員長を団長とする代表団が北京を訪問して、それぞれ記念行事に参加をいたしました。またそして7月11日には、北京で、胡錦涛中国共産党総書記がヤン・ヒョンソ、副委員長と会見をいたしましたし、翌7月12日には、平壌で金正日朝鮮労働党総書記が、張徳光副総理と会見をいたしました。この2つの会見の内容についての中国側の報道と北朝鮮側の報道を比べて比較してみますと、微妙に差があってそこが注目されるかと思います。まず7月11日の胡錦涛総書記の発言を見てみますと、中国側の報道によりますと、胡錦涛総書記は北朝鮮との間に戦略的な接触を深め、党と国家の運営に関する経験を交流したいと、そういうことを述べたと中国が報道いたしましたが、しかしこの部分は北朝鮮の報道には全くありませんでした。北朝鮮はそれを報道せずに、代わりにその部分で、北朝鮮側の報道が紹介したのは、胡錦涛総書記が経済貿易協力を拡大する意思を表明したと、そういう部分だったわけであります。このようにその中国側の報道と北朝鮮側の報道というものを見てみますと、おそらく北朝鮮は中国の言うところの戦略的接触という、これがいわば非核化への圧力になる、つながりかねないということをおそらく警戒していると考えられますし、また中国側の言う党と国家の運営に関する経験の交流という話も、それを通じて中国側が開放改革に向けてですね、北朝鮮に圧力をかけるというようなことを警戒しているということが読み取られるかと思います。また一方、北朝鮮側が 胡錦涛総書記が、まあ、中朝の経済及び貿易の協力拡大の意思を表明したというところをわざわざ、まあ、紹介したところから、見まして、まあ、北朝鮮側は中国からの経済的な援助あるいは協力というものを非常に期待しているということがやはり読み取られるということになろうかと思います。7月12日の金正日総書記の発言については、北朝鮮側の報道を見ますと、まず金正日総書記は中朝両国が条約締結後の半世紀の間に政治、軍事、経済、文化など各分野においてお互いに支持をして緊密に協力をしながらですね、歳月が流れ世代が変わっても変わることのない中朝朝中の親善というものの腐敗の活力、負けることのない活力を世界に誇示したんだというところを北朝鮮側の報道では強調しておりましたが、実は中国側の報道にはこの部分は全くないわけであります。で、代わりに中国側の報道を見てみますと、金正日総書記はここ数年、朝中両国にそのハイレベルの往来、非常に高位級の往来が緊密に行われていると。で、私は数回中国を訪問したけれども、その訪問はとても成功だったと、まあ、そう金正日総書記が述べた部分を中国側の報道では紹介しております。まあ、以上の中国側の報道あるいは北朝鮮側の報道というものを通じて見てみますと、北朝鮮は過去50年間の中朝友好というのを強調したいと。で、しかもその中朝友好の中には実は軍事的な協力も含まれているんだと、まあ、さらには世代が変わっても中朝の友好というのは続いてきたし、これからも続くんだと、まあ、そういう点を強調したいんだろうということが伺われるかと思います。まあ、一方北朝鮮に比べると中国側は過去50年の友好というのもあまり強調しすぎた、したくはないといいますか、さらっとそこを触れたいという、感じでいることが十分に読み取れたかと思います。一方国際社会が非常に関心を持っている部分はですね、中朝条約というのは実は第2条に、一般に自動介入条項と呼ばれる、まあ、そういう内容が含まれております。まあ、すなわち、この条約の締約国の一方が武力侵攻を受けて戦争状態に陥った場合には、この条約の締約国の他方は軍事的あるいはその他の援助を提供するんだということがこの中朝条約の第2条にあるわけでありまして、まあ、そこはどうなるかということが注目をされておりましたが、実は今回中国も北朝鮮も双方ともこの部分については言及をいたしませんでした。まあ、ただ、北朝鮮側からしますと、先にご紹介した金正日発言にもありますように、中朝両国が過去50年間支持して協力してきたものの中には実は軍事が含まれているということを、まあ、言及しております。一方それに比べまして、中国側の方法は全くその軍事的な意味合いというものには触れてない。で、実際、7月7日には実は中国外交部の定例記者会見でそういう質問が出ました。この条約の中 の、 その自動介入条項というのは依然として有効かという質問が出たわけでありますが、それに対して中国外交部の報道官は直接答えることを避けたわけでありました。まあ、そういう点を見ましても、中国側はこの中朝条約の中のいわゆる軍事的な介入というところの部分は有名無実化したいんであろうと、そういうことが伺われるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、曽我三好さんの事案についてご説明します。 曽我三好さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。曽我三好さんは1978年8月12日夜、新潟県佐渡郡真野町において娘のひとみさんと近所に買い物に出かけたまま行方不明となりました。当時三好さんは46歳、ひとみさんは19歳でした。ひとみさんはその後2002年10月に帰国しましたが、三好さんについては北朝鮮側は北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしています。しかし行方不明になった際に一緒にいた娘ひとみさんが拉致されています。また拉致された後、ひとみさんに対し拉致実行犯が三好さんは佐渡に返したと述べており、少なくとも実行犯は三好さんの当時の消息を知っていたはずです。日本の捜査当局は拉致実行犯の北朝鮮工作員、通称キム・ミョンスクについて2006年11月に逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に身柄の引き渡しを要求しています。曽我さんのふるさと新潟県佐渡市では、地元の支援団体曽我さん親子を救う会を中心に三好さんの早期帰国実現に向けて署名活動などの活動が続けられています。日本政府は曽我三好さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、曽我三好さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。1977年、11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
めぐみちゃん元気にしてますか？今年は日本は特に暑かったんですけど、そちらも暑かったんじゃないですか？珍しい人に会いましたよ。キム・ヒョンヒさんが、めぐみがまだ結婚する前だと思われる時に一度会ったことがあって、そして日本でいうお好み焼きみたいなものを作ってくれたなんてお話が聞かせていただきました。そしてその時に、日本の土を一番早く踏みたいのはめぐみや田口さんなんだけど、私の方が先になってしまって申し訳ないなんて、そんなことをちょっと涙声で話された時はちょっと気の毒な気にもなりました。それで去年からこちらの方、拓也、哲也やその子供たちをみんな元気にして、変わりはありませんけど、出来事で言えば、去年の10月に川崎の平和館というところにめぐみのコーナー作ったのがあるんですけど、それからまたちょうど1年ぐらい経つので、今年も10月の2日の日に拉致された人を救うための川崎市民の集いっていうのを開くことになってます。これは川崎だけでなくて、毎年新潟県、新潟市、それから新潟日報が主催して、新潟県の大きな建物で県民集会を開くことになってますけど、今年もまた開く予定になってます。それから近くですけど、9月26日に吉田直也さんがチャリティーコンサートをしてくださるんですけど、それとは別に昨年の秋にめぐみのクラスの人だけでチャリティーの音楽会を開いてくれて、 そして広告を原稿を書いたり、それからチラシを作ったり、切符を作ったり、いろんなこと全部クラスの人がやってくれたんです。それでピアノの伴奏の人だけはちょっとそれに該当する人がいなかったんで、吉田さんのピアノの伴奏の人がボランティアで出てくれたんですけど、まあ、そんなこともありましたし、それからめぐみのことを材料にして紀伊国屋ホールで芝居をやりました。でその時に新潟にいる時のめぐみは中学校1年生の女の人がやってくれて、それから大人になってからのは、これはもう想像ですけど、まあ、募集をしたら500人の人の応募があって、その中から慶応大学の文学部の学生、今はもう2年生になってますけど、その時は1年生の人が合格して、めぐみの役をして、なかなか評判が良かったのがあります。まあ、そんなのはそれ以外にも映画を作ろうっていう話とか、それから人形浄瑠璃っていって人間が、まあ、人形を動かして芝居をするんですけど、それはかなり準備は進んでて、もう来年の1月には、まあ、出来上がるんですけど、ちょうど京成阿波の鳴門っていって子供が大人を探す有名な人形浄瑠璃なんですけど、それを反対にして大人が子供を探すような形にして作ってくれるというようなことです。ですからその他にも、私なんかは知らないんですけど、有名な外国のギターを弾く人がめぐみのために曲を2曲作ってくれたとか、まあ、いろんなことが次から次へ起きて、みんながめぐみちゃんが早く帰ってくることを待ってます。でこの前池田理代子さんの真夏に第九を聴くっていう会が開かれたんですけど、その時に帰ってきたらぜひこの合唱団の中に入ってくれるようにっていうことで、衣装なんかも用意してあるんですってみんなの前で言ってくれたんですけど、本当に帰ってきたらいろんな人と、今まで会えなかったと思うような人とも会えます。徳島に行った時はアンナ淳さんにも会って話もしましたけど、もう恵みが本当今までだったら会えると思わなかった人でも、もう随分たくさんの人と会ってお話ができるような状態になってますので、一日も早く帰ってきてください。待ってます。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、山本幸太郎とウィークエンドの岬めぐりをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、 曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。